読みてまいりましょう。旧約聖書の、列王記の下の列王記の下ですね、列王記の下、第6章ですね。列王記略下第6章1節から7節までをご一緒に読みたいと思います、ね。ここに預言者の共柄エリシャに言いけるは、見よ我らが男子と共に、これは我らのために迫る、こう我らをしてヨルダンに行かしめよ、我らは賢より一つの材木を取り、そこに我らの住むべきところを設け、エリシャ行けよと言う。時にその一人子犬が何にもしもべらと共に行けと言いける。エリシャ答えて我へ行かんと言う。エリシャ各彼らと共に行け。彼らすなわちヨルダンに至りて木を切り倒しているが、一人の材木を切り倒すにあたり、その斧を水に落ち入りしか叫びて、ああ主よ、これは恋い得たるものなり、神の人それは伊豆国に落ち入りやしという。そのところを知らせしかば、すなわち枝を切り落としてそこに投げ入れて、その斧をかまし、何時これを取れと言いければ、その人手を伸べてこれを取れ。はい、まあそうですね。預言者の、まあ、共柄と書いてあるんですけど、まあ、エリシャは、まあ大預言者の一人と言っていいと思うんですよね。まあ旧約聖書には預言者も大預言者と、まあ小預言者と、まあ、ちょっとその働きが大きい預言者と、まあそれで小さい方とありますけどね。まあ何でも大小まああるね。まあ仏教でも大小まあ私たちが神にこう求めるということにおいて、何を求めるのかということなんですけども、まあ求めるということはすごく重要なことなんですね。求めないと神様は答えられないということがありますから、これはまあ一つの原則として、神様は私たちの必要なものをご存知だとしても、私たちが求めないと働けないということがありますね。まだ信仰が初めの頃というか、まだ生まれたばっかりの頃は、まあ、人間もそうですけど、まあ、無力な状態から生まれてくるわけですから、まあ、赤ちゃんの時っていうのはまあ全くの無力で、人に世話してもらわないと生きていけないという、まあ、こういう状況の中から始まるわけですから、まあ、そこからだんだんと、まあ、人の世話を脱却していくという、まあ、道のりですよね。まあ、ですからこの人間信仰の世界も全くそうで、赤ちゃんの時は救われて間もない時ってことですけど、まだ自分で立って歩けるっていうことはないわけですね。
あんまり硬い食べ物も聖書の中に書かれてあることでもあんまり硬いものは消化できないという、まあ、こういうことで、いろいろと、まあ、周りの助けを信仰の助けを力を借りながら、まあ、行きますけどもだんだんそこから脱却していくという、でそれで自ら自分で神に求めることが、まあ、できるように、まあ、なってくるわけでありますから、まあ、その時に、神様が働いてくださるということを体験してきますと、もう人に頼らなくても、まあ、自分で、まあ、生きていけるという、まあ、こういうことなんですね。でこうなったらこれは素晴らしいことであるわけであります。ですからまあということで祈るということを一つ学んでいくということは、すごく重要なことですね。で祈るということも習慣化した祈りっていう日常の生活の中で毎日15分でいいから祈るという時間と空間を持つというこれが習慣化していくっていう、まあ15は目安なんで、まあ、必ず15分というわけでもないんですけど、まあ、一応目安としてって人によっては3分5分という人もいても結構ですけど要は習慣化するっていう習慣化していけばそこに抵抗なく祈りができる、気がついたら祈ってるというこういうことがなされていくわけけれども習慣化の中でもできない祈りっていうのがあるんですねそれはまあ切羽詰まった祈りですよね、切羽詰まった祈りっていうのは本当に神様に必死に求めていくわけだけど毎日習慣の中でそれやれって言われてもそれは難しいわけでありまして、つまり人間というのは意志の力でできることと、まあ、できにくいことがあるわけですで人間は意志の力で何でもできると思っている場合がありますけども、まあ、これはまあお正月に、まあ、今年の抱負なんて言って述べて3日で忘れてるってことあるのと一緒で意志の力ってのはそんなに当てにならないわけですよね。まあいや我こそはそうじゃないっていう人はまあ別ですけども私なんかもうよく分かってますから、だからある牧師先生がお正月から連絡がありまして今年はいや、まあ、今年じゃなくて毎年信者さんに今年の抱負を述べてもらうんですっていうからやめた方がいいんじゃないのと思って私も聞いてたんですけどもまあそれはその教会その教会でいろいろそれが素晴らしいというまあやるだけやっても無駄でそれはだけ私の教会ではですね私の教会って私の教会どこにもない神様の教会しかありませんからまあ神様は別にそういうところに触れませんからまあやってもですねまあ、自分の意志の弱さが見えてきたっていう、まあ、これは非常に大きな成果があったと思いますそれがあればですねだから意志っていうのは、まあ、そんなに大したもんじゃなくてただ切羽詰まった時はですねそれこそ神様って言って寄り添えるわけでありますということはこれは切羽詰まった時に神様にまあ熱き祈りを捧げる絶好のチャンスであると言っても神様に近づく時であると言ってもいいわけでありますねだからそれは意志の力じゃなくて環境の力なんですそういう周囲の状況の力なんですそれが自分に祈りをさせているというもう祈りせざるを得なくなったという、まあ、ことですねで意志の力よりもはるかに大きいのがこの環境の状況の力ですねですからこの我々がそういう中でピンチをチャンスに神様が変えてくるわけですねそこで切羽詰まって神様って言って祈ることができる世の中の人はそれができないだから神様を知らない人と知ってる人はそこで差がつくわけでありましてパウロも言うように我は弱き時に強いんだという私は弱い状況の中に取り囲まれた時に強いなぜかというと神様に必死に祈っていくことがいい、で後でその時はそれはもう まあ崖っぷちというか切羽詰まった状況と思っていますけど、後で考えるとあの祈りがあって本当良かった、うん、あの祈りによってまたこうなんか元いが土台がそこに新しいことの始まりの土台が築かれるということになってくるわけですよね。だからその土台っていうのはなかなかこう時間も労力も使うんだけど、まあ、表面に見えてこないから、まあ、基礎工事ってやつですねけれども新しいものを建てていくときにはそれは絶対に欠かすことはできないわけです。その時に神様はいろんな状況の中で私たちに祈りを、まあ、する機会が与えられるようにしてくださっているのか、あるいは、まあ、自然にそういうふうに作られているのか、とにかく、まあ、その時に祈りの、まあ、祈りも土台の祈りっていうのが、まあ、なされていくわけで、だからその、まあ、そういうことでこの状況の中で私たちはお祈りできる。ピンチは決してピンチじゃないわけでありまして、そこで、しっかりとお祈りをしていく必要があると思うんですね。でまあですから祈り求める、祈るということが一つ、祈りもまあいろいろあるけれども、その祈りということを求めていく、祈ることを求めていく、そして祈っていく、実際にですね。だからそれは一つありますね。もう一つはやっぱり神の言葉、聖書をもっと深く求めていく、広く浅くっていうのもあるけど、広く深くっていうのもちょっとあって、少しずつこうやっぱり掘り下げていくっていうことは必要ですね。それによって我々の信仰も深まっていく、成長できていく、まあ最初はさらっと表面だけ読むっていうところから始まるんですけども、やっぱり少し掘り下げていくと深いところ、ある程度深さがあるとそこで他の御言葉とのつながりも見えてくるし、私たちの中に神の言葉が根付いていくということはすごく重要なことだし、それができてくるとまさにピンチの時に祈りだけではなくて、その時その場に必要な神のメッセージが聖書の言葉を通してくるわけですね、一言でも。だからそれちょっと掘り下げて読んでないとそこが見えてこないし、そこが掘り下がっていくと一つの御言葉からまた他のものも見えてくることがありまして、その辺はまあ体験ですけども、その聖書の神の言葉を求めていくということですね、これがまあもう一つあるわけです、まあこれは世の中で成功していくためにもすごく重要なことで、でも世の中の人はそういうことを知らないとは思いますけど、だから世の中の、まあ、いろんなノウハウ、セミナー、まあ、ビジネスにしても啓発セミナーにしてもいろいろありますけど、まあ、多分そこまで役に立つものはないんじゃないかというか、信仰の土台があれば役に立つけれども、我々は信仰の土台がないと、まあ、他の何か土台があればちょっとは違うのかもしれませんけど、土台なくしてやってもちょっと難しいかなという、まあ、私のさっと見た感じはそう思う。それがもう一つは、まあ、土台というか、そのもう一つは、まあ、この三つの土台ということになるのかな。そうなると、まあ、もう一つはこの愛を求めていくっていうことね。愛に関する愛を追求していくっていう、これ聖書がそう言ってますからですね。愛を追い求めようと、この愛に関しては我々は分からないことがあまりにも多すぎるっていうか、もう無限に分かってないということで、特に日本人、私はもう20年ばかり愛ということについて、まあ、口にしてきているわけですけど、日本人はちょっと抵抗があるっていうのは、なんでかなということなんですよね。つまり愛ということに対してあまり反応を示さないのが日本の世の中の人っていうのは、 反応を示さないところからちょっとなんか敬遠しがちなんですよ。でなんでかなという、と思った一つの理由の一つはやっぱり仏教国だからですね、日本は。まあ、それで仏教、まあ多分ですよね、私の見解ですけどね。そうすると仏教における愛というのは欲の一つなんですよね。だからそれは捨てるべきもの、愛欲という欲のために悩みも来る苦しみも来るんだと。だからそれを捨てることによって救われていくんだっていう考え方だから、まあ、愛っていうとですね、なんかそういうものが潜在的 に日本人の中には備わってしまったのが、まあ、そういうイメージが備わってしまったのが、だから愛というとなんかちょっと敬遠しがちになるという、だけれどもそれは欲としての愛というものではないわけですね。聖書にとって愛というのは、まあ、聖書にはアガペしか出てこないから、神の愛っていう、まあ、6種類も7種類もギリシャ語では愛という言葉があるんだけども、まあその中に一つ神の愛っていうことですね、だからその神の愛を求めていくと人の愛も見えてくるっていう部分がありますから、この愛がわからないとも全く聖書も見えてこないし信仰も見えてこないし、もう何のためにやってるのかっていう、やってるのか信仰やってるのか生きてるのかっていうことも見えてこないですね、でも愛ということが見えてくると聖書が見える。例えばモーセが神様に名前を聞いた時にですね、神様と初めてお会いして、でそして顔はもちろん見てないんだけれども声だけ聞いてですね、神様あなた様のお名前は何でしょうかと聞いた時に、ヤハウエって言ったわけでしょ。ヤハウエっていうのは、まあ英語では YHWH ヤハウエっていう4文字ですけど、けれどもそれは私はあるっていう存在するっていう意味なんですね。あるだ、あるっていう神様なんですよ、だからあるっていう神様っていうのは、まあ私はありてあるものだ、ある存在するっていう神様なんですね、後にパウロがギリシャのアテネに行った時に、アテネの人々は神様が好きで多神教だから、まあ、いろんな神様をこう祀っていたわけですけど、その中でパウロが目に留まった神様がいたわけですよね。それはないっていう神様だった、ね、ないっていう神様が あるっていう神様が我々ではないっていう神様、それでパウロはエピメニデスの言葉を引用してですね、まあギリシャの人々にとってみれば哲学者であり神様みたいな存在の人、その何世紀か前のそのエピメニデスの言葉に、我は神のうちに生き動きまたあるなりとこういう言葉、その言葉を引用してないっていう神様の話をパウロはしてるわけですね、だけれどもそのないっていう神様というのは今のこの仏教にもちょっと共通点があるわけですよ。仏教は無というところに到達すれば苦しみもないっていうわけですよね、まあだからこの無ということが一つの、まあ、終着点にあるわけですよ仏教の。でも聖書の神様、我々の神様というのは最初からある、永遠にある、どこまでもある、この存在していくというところに価値を持っているわけですよ、そうしないとね、愛というのは見えてこないですよね。この仏教の場合は愛を離れていく方向なんだ、だからインドで始まった仏教っていうのは彼岸の方に渡っていくっていう話ですから、彼岸って向こうの岸っていうことですよね、向こうの彼方の岸渡るのに、その川はあまりにも 急で大変だから一人でしか渡れない、ね、一人でそこを泳いで渡るしかない、まあそれが出家ですよね。だから出家した人しか救われない、 だからその出家するためにはもうとにかく欲を離れていく、愛もその欲の一つだってこういうふうに言われてるから、まあ、それであの愛に対するあの概念というのはね、あのちょっと違ってきたんじゃないかと思うんですよね。で日本人もその影響を受けてるのかと思うんで、まあ、その後1世紀になったら大乗仏教が生まれたが、まあ、これもインドで生まれてるわけですけども一応、まあ、あの大乗仏教の人たちはあの、まあ、慈しみとか哀れみということに気がついたわけだよね、うん、まあその辺は想像の域に過ぎませんけども、だからあの少女仏教の人たち、まあ、あれを少女と呼んだのは大乗仏教の人たちが始まりだったんだと思いますけど、まあ、小さな乗り物に乗って向こうに渡ろうとしてるから少女なんだと思う、ね、自分たちは大きな乗り物だ大乗なんだと、そこはもう出家しなくてももう全て、その何ですか救われるんだっていうか、どうもちょっとキリスト教の影響があるんだけども、あの、だから向こう岸に渡るのにみんなで渡れば怖くないんじゃないんだけども、大きな乗り物に乗っていきましょうみたいな話ですよ、うん、ね、だからこれ大乗仏教が日本に入ってきたのも、もう日本でもほぼ大乗仏教ですね、うん、だからそれはあの、そこでちょっと愛ということは少しね、まあ、戻ってきた気がしますよね、うん、だけどもちょっと依存的なんだよねその愛。だからそのキリスト教とか聖書の愛ということを見てった時に、動物でもですよ、動物でも、まあ、ペットでもね、最近ペットを飼うわけですけどもみんな、うん、動物でもね、存在してるというところに価値があるわけだっていうのはなぜわかるかっていうと、動物は何もしないわけで、何もしてくれないわけですよ、こっちがしなきゃいけない。だけどこっちがいろいろ面倒見たり世話したりしてることに生きる意義を感じさせてくれるわけだね。だから愛するということの価値がそこにある。つまり存在してなかったらそれができないわけですよ、うん、存在していることに価値がある。その存在していても何の能力もない、何の仕事もできない、だから価値がないんじゃないんですよ、ね、うん、あるというところに価値があるわけです存在して。だからまあペットですらそうですから、人間はまして、動物よりもはるかに優れたものでありますね、うん、だからこの人間が存在してそこにいてくれるということがいかに重要かということにもっと価値を見出すべきなんだけども、そうしないと愛ということも見えてこないですよ、だから愛されるということはあんまり心地のいいもんじゃないかもしれないけども、うん、どちらかというと気持ち悪いものかもしれないけども子供の時はそれは必要なわけだけど、けれどもどんなに人から愛されても生きている意義というものは見えてこないんですよね、うん、だから愛することによってしかそれ見えてこない、うん、そのためには誰かそこに、そうですね、自分を必要としている人の存在が なくてはならないですね、うん、まあ、そういうことが見えてくると神様もよく見えてきて、私たちに神様がしてあげたい、助けてあげたい、恵んであげたい、祝福してあげたい、神様は愛を与えてくださっていますから、我々にいろいろとしてあげたいことばっかりなんですよ。ところがなかなか人間の側がそれを受け取ってくれないという事実が見えてくる。ですから求めるということからスタートできない求めることすらまずして、くれなければ神様はしてあげられない、この求めるということですね。ですから人間にとって必要なこの土台の部分というものは、私が思うには、まあ、お祈りをしていくことを求める、神の言葉を求める、そして愛を求めていくという、 ことじゃないんだろうかというんですけども、若干この愛に関しては抵抗を感じてしまうのは、まあそのせいかなと、まあ少し思うんだけれども、まあでもこの6章を見ていきますと、列王記の芸ですね、今読みましたね。まあその預言者の共柄と書いてあるけど、共柄っていうのはだから預言者のエリシャの、あの預言者学校があったみたいですね。エリシャは自分の、まあ、預言者を育成する学校を作ってたみたいで、まあ、共柄っていうのはそこの学生っていう意味ですよね。でこの預言者学校の弟子たちが、あのエリシャ、まあ、だからその学校もだんだんとこう膨れ上がってきたようでありまして、まあ宿舎も足りなくなってきたということもあるのかもしれませんが、まあもうちょっとね狭くなってきたから、ちょっとヨルダン川っていうね、ヨルダン川のヨルダンの場所をちょっと変えて、ちょっと広いところに、そこのヨルダンっていうのは、あのそのお師匠さんであるエリアが天に昇っていったところですから、そのヨルダンに行って、まあもうちょっと新しい施設を作りましょうということになってきたわけであります。そういう時に、二節を見ると、まあ、作らせてくださいというね、申し出があったわけよね、学生の方からあったわけですよね。それで、じゃあエリシャはそれを許したわけです、じゃあその、学びの学者をね、学びのところと、それからまあ、そういうですね、必要なものを作りなさいと、いうことになったわけです。ところがその3節に、時にその一人、学生の一人で、恋願わくば何時も下べらと共に行けと、ね、その中の一人の学生がエリシャに、エリシャ先生にですね、院長先生にですよ、一緒にあなたも来てもらえませんかということだね。なぜそう思ったのかが分かんないけど、ここ求めたわけだよ、ここで。だから求められたから、そこでエリシャは分かりました、じゃあ私も一緒に行きましょう、その現場に行って、そこで、それを共に過ごしましょうということになったね。だから、それでエリシャも一緒に行くことになった。そして、木を切り倒していったわけですけども、このそこでハプニングとね、つまり予期しない事態が、起こってくるわけです。そういう事態に遭遇してくるっていうことはよくあります。別に我々はやりたくてそういうミスをするわけじゃなくて、やっぱり間違い失敗、事故、そういうものを一見見ると災いみたいな、これはもうパニック状態になってしまったわけですね、この人もね。つまりその斧の先端っていうのは、いわゆる鋼でできている部分が水の中に落ちたら、多分池か川か、その辺のちょっとした浅瀬に落ちたんだったら潜って取ればいいだけのことだから、そんな取れるような場所じゃないところに落ちちゃったってことでしょうね。振り上げた瞬間に飛んでったかどうか知りませんけども、この斧がですねの先端が落ちた。それからその後で五節の後半ですね、その斧水に落ち入りしかば叫びて、ああ主よ、ああ主よ、ああ主よということはもうそれしか出てこない、もう要するにああっていう言葉しか出てこないという、もう叫んだというね。でそれでああって言ったら世の中の人はただああですけど、信仰のある人はもうイエス様、神様、ああしようっていう、そこに、ああ神様、ああしよう、私の神イエス様、というなりますわね、それはね。だから、ああしよう、これは恋得たるものなりっていうけど、恋得たるというのは多分人から借りてるっていうような感じなんでしょう。で、 まあお願いしてお願いして借りてきたもんだと、それをなくしたらこれはまあ大変な問題ですよね。だからこういう危機的な状況が起こってくるわけですよね。でもいつでもこう振り返ってみると、後で振り返ってみると、その危機的状況をで神様がそれを救ってくださった、救ってくださったら、救われてそこで助かっただけじゃなくて、それがまたいい方向にこう物事が展開していくっていうことがあるんですね。つまりそれがなかったら物事の展開もなかったと。人間がこう節目節目っていう、こう物事が好転していくっていうか成長していくっていう時も、多少こう痛みみたいなのがあるわけですね。まあ痛みって言ったら なんですけども、節目には、はあ、でそれはどういういきさつと、まあ、どういう状況の中で起こってくるかっていうと、人間のこの潜在している意識の中での成熟が現れてくるっていうことだね。成長とか成熟とは目で見えてる部分と目で見えない部分とありますね。まあ体の成長は目で見えるんですけど、心の成長っていうのは目で見えませんよね。でも確実に心が、子供なんかでも心が成長していってるわけですよね。で行ってない場合はこんなですね、体だけは大人になったけども心がその年齢になっていないっていう場合もあるわけです。これはまたなんとかそこで学ばなきゃしょうがないと思うんだけども、だけども多くの場合は人間関係の中で学んでいくわけだから、人間と人間のコミュニケーションというものが、まあ、あって、そこで心の成長となってきていくわけですね。まあいずれにしてもこの見えない部分のこの成長が現れてくるときがあるな、表面に。これが人間の痛みを伴うという。なぜ痛みを伴うかというと、その時にどういうわけか切羽詰まった状況が重なってくるからですよ、そういう時は。その見えない潜在しているこの成熟が見える段階に現れてくる時は、何か世の中で切羽詰まった状況と重なって出てる。まあ、自分では切羽詰まった状況と思っているわけで、その時に、振り返ってみれば、その時が私たちが過去のしがらみから解放される、まあチャンスの時であったわけです。なかなか自分を放棄するってことはできないわけですね。人間というのはもうどうなってもいいと思える機会ってそんなにないんですよね。どうなってもいいと思える機会っていうのは、まあ考えてみればチャンスであります。自分を放棄できる貴重な機会だから、それまでの自分のしがらみから解放される非常に重要な、まあ、機会かもしれません。知らないうちに私たちは過去にとらわれているわけですね。未来にとらわれる人いない。もう絶対に過去の知らない、まあ、気づいていない、意識してないものにとらわれている。まあしょうがないですよ。そういう中で育ってくる中でいろいろな思い考えを、まあ、吸収するということは、それにまたとらわれていく部分も必ず出てくるわけですね。ですから、その中で、ああというのは世の中の人ですけども、我々の場合ああしよう、まあ、この人もまあ、やっぱりなんていうか、斧を切って今こう作業してるのに、その斧が飛んでって水の中入っちゃって、もうどうしようも取れない場所に行っちゃったとなると、ちょっと恥ずかしいですよね、これはね。自分からすると、まあ、できれば恥ずかしいということは、誰にも知られたくない、隠したい、もうちょっとこれを自分だけ隠して、もうこう恥をそうですね、晒したくないっていう、まあ、そういう気持ちも出てくるかもしれません。けれども彼はやっぱりさすがに預言者学校でいろいろ学んでるだけありますけど、こう学んでるっていうことは重要なことがありまして、ああ主よ、ね、これはもうなんか人から借りたもんだ、ね、 もうなんとかこの状況の中で神様と言ったわけであります。それでこの場合の主は、まあ、あのエリシャ先生でもあるわけだから、エリシャ先生が、まあ、神様がエリシャを通して働くわけですから、エリシャが何かするっていうわけじゃないと思うんですね。それでエリシャは、神の人は、6節、それはいずこに落ち入りしや、まあこう聞くんですよね。まずそれはどこに飛んでったのか、ね、いや大体あの辺です、この辺ですとか、もうどうしようもない場所で、あそこはもう絶対に潜って取ることのできないとか、まあそれは間違いないと思うんですよね。でどの辺に落ちたか、ああそうか、あの辺に落ちたんだなと、まあそういうこう目星をつけてるわけですよ。まあ、それからエリシャは すなわち枝を切り落としてそこに投げ入れたっていうんですね。だから枝を切り落としてそこに投げ入れた、どの辺に落ちたか、あの辺です。じゃあ枝を切り落としてエリシャはそこに投げ込んだ、枝を、それが何の意味があるのかって、物理的な意味は何もないと思うんですよ。ただ神の、導きに従った信仰的行為ですね。俺信仰に従ったという、神の道だから、その枝というのは、まあ多分聖書の神の言葉、聖書の御言葉の一つの象徴かもしれない。我々にとってみれば、そういう危機的状況の中にあって、神様って言った時に、なんかどの辺にその問題のはどの辺りなんだと、こういうふうにこう思わされてきた時に、そこに必要な神の言葉が与えられてくると。それからまあ聖霊の導き、自分は何をすべきなのかという聖霊の導き、ね、自分は何をすべきなのか、いつでもそうなんですよ。神の助けっていうのはもう何もできない時もありますけど、まあけれどもそれでも自分は何をすべきなのか、神に求めて、それから聖書の言葉、まあ神の言葉を求めていくと、まあ与えられている。それで、その斧というのは、その鉄なのか鋼なのか、まあ、金属でしょうからね。その金属で水の下に潜っちゃったものが浮かんでくるってことはありえないわけです。これだからそこが奇跡なんですね。これはものすごい奇跡ですけども、神様の行う奇跡っていうのは、その奇跡に見えないんですよね。なんかプカプカっと浮いてきた、ああ浮いてきた。そしたらエリシャは何と言ったかというと、7節にあるように、何時これを取れと言って、その人は手を伸べてこれを取った。つまりその神様の行う奇跡というのは、人間の行うべき範囲を邪魔しないというか、そこに介入してこないというか、人間がやるべきことはやらなきゃいけないようになっている。でもそこに神の助けがあるんだけど、その助けはよく考えたら奇跡なんだよね。だけどにわかに人間的に考えればですね、神様その水の中からその金属の斧の設定もですね、トップの部分を水の中だけじゃなくて、この空中も全部泳がせて、自分の手の目の前にこうポンと置いてくれればそれでいいじゃないか、そういうふうに人間的に思うんだけども、それしないんですよ神様。だから奇跡というのが奇跡としてなかなか感じられないんだけども、 なぜかというと、人間はそういう見えるものを求めてしまいやすい。そうですね。だけども悪魔もそこは同じく働ける領域なんですよ、見える世界っていうのは。それは悪魔がやってるかもしれない、ね、世の中の宗教だろうが魔術だろうが、そういうものだろうが、みんなそのね、悪魔も奇跡みたいなことや、まあ、奇跡を行うわけですよ。要するに超自然的なことをやるわけです悪魔も。 悪霊も、だからそういうものばっかりを見てですね、あの神様なんでこうその自分で取らなきゃいけないのかとですねでもそうじゃないですね、お祈りをして導かれたところに従ってその神の言葉を与えられたらそれを実行していくと、まあ、枝を投げたってことですね。そうするとそこに神の技が起こってきて、ありえないことはそのねプカプカ浮いてきたと、斧の先が浮いてきた。でもそれはいつ沈むかまた分かりません。エリシャはですね、その彼にですね、すぐそれを取りなさい、手を伸べてそれを取りなさい、こう言うわけでありますね、それが岸辺までずっと来たわけでもない、自分が手を伸べるギリギリぐらいのところにそれがあったわけですね、だからそれを取りなさい。だからいつも私たちはこれは今日も変わらないですね。でもそういう危機的な状況のその危機的なことを神様はうまく用いて解決してくれる。だから奇跡は奇跡のように感じられないことがほとんど多いんですよね、それはなぜかっていうと、一つもう一つはやっぱり自然界の秩序ということを神様、その自然界の秩序も神様が作ってるわけですね。その自然界の秩序をまあに逆らっていくのが奇跡ですからね、言ってみれば、自然界の秩序の流れに沿うものであればそれは奇跡とは言わないんですよね、けれどもあのそれは奇跡というものはまあ自然の流れの阻止と言ってもいいと思います。そういうことありえないことが起こってくるってことだけれども、それは同時に自然界の秩序を崩壊させ破壊させていくものだから、だから神様が行うっていうのは我々を助けるために本当に不思議なことをしてくださるんですけども、けれども、それは自然界を同時に破壊していくものでもないわけですよね。人間はそれを求めてもっとこう自分の都合に自己中心的に求めやすいんだけども、そこは我々が求めるべきことじゃない。神様のなさることに我々は協調して従っていくべきなんですね。神と共にこう、あ、そうですね、歩調を合わせていく、我々がするべきことをそこに同調させていくと、これはすごく重要なことだと思うんですね。ですからまあそれで何時これを取れと言われまして、で彼はそれを手を伸べてとあるからもうギリギリのところにそれは浮いてきた。でなんとかそれを彼は自分の力で、確保したわけでありますね。神の成してくださった奇跡、それを受け取るも人間の側、ね、それを見過ごすのも人間の側。なぜ見過ごすのかというと、自分で勝手に思い描いている神様に対する、そうですね、まあ要求の求めが違ってるからですね。ですから神様はそうやって私たちに本当にですね必要を満たしてくださる、必要を補ってくださる、また助けてくださるということが見えてくると、まあ、本当にこれは素晴らしいな。ですからこの、いろいろな思い考えに我々がとらわれておりますと、だからこのお証しというものもこれも神の印と奇跡と不思議なんだけれども、それはあの、我々の信仰の土台にはなってないんですね。お証しはお証しというのは私たちが神の言葉に立って従った結果なんですよ。だから私たちの信仰というのは神の言葉、聖書の土台の上に立っているわけです。けれどもお証しは、素晴らしいお証しはたくさんあって必要ですよね。だけどお証しを聞いて恵まれてまたこう信仰を持っていくことは素晴らしいんだけども、お証しの上には我々の信仰は立たない。
だからこの、ヨハネ伝の4章を見ていきますと、ヨハネ伝の4章に、このここに「ヨハネ伝」の第4章でありますね。この46節から見ていただきますと、ヨハネ伝第4章の46節、まあ、私が読みますが、イエスまたガリラヤのカナに生きたも、ガリラヤのカナといえばこれはカナの婚宴、イエスキリストが行った最初の奇跡はガリラヤのカナで行った、カナの結婚式で行った奇跡、これはキリストが行った最初の奇跡として記録されてるんですね。だからガリラヤ湖という湖の近くにカナという町があるんですね。でこのカナの婚宴という、そうですね、まあ絵もありますよね、ですから、この水をブドウ酒に変えた奇跡、これは先に水をブドウ酒に成したまいしところ、このカナでキリストは第2の奇跡も行ってるんですね。第2の印書いてあるんですね。この54節見ますと、これはイエスユダヤよりガリラヤに行きて成したまえる第2の印なり。第1の印は水をブドウ酒に変えた、同じカナで第2の印、これは病の子供を治したというね、癒したというところなんですよ。第一の印はまあ言ってみれば経済的な祝福、ね、その必要を与えてくれたという奇跡ですよね。でこの二つ目はこれ健康、我々の健康にかかる奇跡と言ってもいいと思いますね。はい、それでこの第二の印と、この印って書いてあるんだけども、まあ、そう言ってみればお証しのことですよね。お証し、うん、まあ目で見える形で水がブドウ酒になってきた、それから今死にかかっている子供が癒されたね。だからこれはみんなお証しですよね、言ってみる。だから印っていうのはお証しであるわけですよ。でここにこの47節にありますように、イエス・キリストがガリラヤに来た、まあ、イエス様のご自宅がガリラヤのカペナウムにあったから、そこに戻ってこられたんでしょうね、イエス様がね。それを聞いてもうイエス様のまだ自宅まで来たかどうかは知りませんけども、この近くに住んでいた人、これ王の近臣と書いてあるから、まあ非常に権力者であり、まあ裕福な上流階級の人であり、けれども自分の子供の病となりますと、みんな親は一緒ですから、もうそんなお金が何の役にも立ちません、それから権力も何の役にも立ちません。とにかくイエス様に癒していただきたいということで来たわけですよね。そうした時にね、ここにイエス様がおっしゃった言葉があるわけ。この48節、ここにイエスいたも、何じら印と不思議とを見ずば信ぜじ。ちょっとこう違和感のある言葉ですよね。このお父さんなる、まあ偉い人ですけども、社会的にはね、地位も名誉もある人ですけども、そんな自分の子供を倒してくださいと言ってイエス様のとこ来た、そういう時にイエス様何とおっしゃったかというと、印と不思議を見なければ信じないのかという、こういう言い方ですよね、うん、つまりね、信仰を持てって言ってるわけ、これ、うん、信仰を持てと、自分でね、
ちゃんと自分で信仰を持っていけばいいという一つの教育ですよね、これイエス様からすると、うん、ね、うん、まあつまりまだあのよちよち歩きの赤ちゃんからもう自分で神に対する信仰を持てとこういう言い方をしてるんだと思うんです。でそのために信仰を持つためには印とか不思議とかお証しとかその目で見えるものに頼っちゃダメなんです。その上に立つことはないから、信仰っていうのは、うん、ね、だからその印とか奇跡とか不思議とかそういうもんじゃない、そういうものを見なければ信じないのか、そうじゃない、そういうのは見なくても信じろっていうわけです。それがあなたの成長につながっていく、ね、そのとらわれから解放される、ね、その今までのそのまあ先入観というしがらみからね解き放たれなければならない、まあそういう意味でしょうね。だからそうイエス様は言ったわけ、何じら印と不思議とお水は神聖し。でそれでこの大臣の謹慎書いてあるけども、まあ、49節、主よ我が子の信濃間に下りたまえ、死んでしまったらもう遅いのでまだ死なない間にもうイエス様、まあ、自分の自宅に来て、ね、手を置いてそしてこの子供を癒してください、こう願ったわけですよ、うん、それに対してイエス様はその自宅に行かなかった、うん、それからあのそうですね、イエス様は何とおっしゃったかというと、まあ、50節にあるようにまあ、帰れって言ったわけ、帰れ、 これはまあいろんな意味取れると思うんだけどね、うん、もう帰れと、うん、そうですね、まあこの大臣さんにしてみればですよ、うん、まあ必ず来てくださって、ね、イエス様は自分の子供に手を置いて祈ってくれるはずだと、まあこういうふうにまあ思ったと思うんですよ。ところがですね、まあ行かないどころか帰れとこういう話ですからね、まあちょっとこう冷たい感じも受けたかもしれません、うん、けれどもその後に何とおっしゃったかというと、帰れ、何時の子は行くるなり、あなたの子はもう癒されて元気になってるという意味ですよね、何時の子は行くるなり。ただね、ここで重要なことは何かというと、それはイエス・キリストの言葉であって、言葉以外に何の現れも印も不思議もそこにはないんですよね。この大臣がお父さんがですよ、まあ見えるものは一つもない、印もない。現れもない、今だったらスマホで確認もできるかもしれんけど、自宅に電話して治ったかちょっとですね、そういうこともできない、2000年前の話ですから、何もない、ただ確証できるも何もない、ただあるのはこのキリストの言葉を信ずるかどうかっていう、もうそれしかない、でその言葉を受け取るか、そうですね、どうするかね、もうこれだけ。でもそれが信仰なんですよ。神の言葉の上に立つ信仰というのは神の言葉の上にしか立たないんですよ。証の上には立たないんですよ。証はただ結果としてついてきたわけです。信仰の結果としてついてきた、神の言葉の上に立って行動したからついてきた、ね、だからそこをよく私たちは見ていかなければならない。つまり神の言葉の上に立ってついてきたお証であるならば、そのお証に間違いも正しいもないわけですよ。その面いつでも正しいわけですよ、神の技なんだから、うんね、うん、だから人のお証聞いてあこれはどうだこうだっていうのはまあないわけですよ。もう神様が成してくださったんだから、そうか、じゃあ自分はそういうことは思ってなかったけども、やっぱり自分の考えもちょっとあの違ってたなってこと。愛というのは、我々愛のうちに歩むということは、自分はどっかにいつも間違いがあるかもしれないというこの まあ方向転換の用意を持ってるってことだよね。絶対的に自分が正しいっていうことは、これは愛から離れていく方向ですね。そういうことありえないから、だからこの自分を、まあ、不完全な部分を皆人間は持ってますから、そこを受け入れていく、これが重要ですよね。ですから、ここで彼はですね、この彼はっていうのは50節ですよね。50節、この大臣のことですね、お父さんのことですね。彼はイエスの言いたまいしことを信じて帰ったと書いてあるんだね、ここに。見えるものは何一つない、ね、ただその言葉を受け取った、イエス様の言葉を受け取って帰った、これを信仰と言っているわけです、聖書は、はい、そしてそれは結果をもたらすんだってことです。必ず神の働き、神の結果をもたらす、ですから、帰っていって、これがユダヤよりガリラヤに行きて成したまえし、第二の印と書いてある、第二のお証なんですよね。これはお証、お証の上に立って行動したんじゃなくて、イエス様の言葉の上に立って行動したからお証が出てきた、はいね、でここが私たち重要だから、この、マタイ伝の第16章最後、マルコ伝ですかね、マルコ伝の第16章になろうか、マルコ伝の第16章、マルコ伝の第16章ですね。マルコ伝の第16章15節をご一緒に読んでいきましょう。かくて彼、マルコ伝ですね、マルコ伝16章、15節、かくて彼らに言いたも、全世界をめぐりて全ての作られし者に福音を述べす、はい、全世界と言ってるんですね。イエス様は12名のお弟子さんたちに天に昇られる時にこれを言ってるわけですよ。まあ、もう要するに全世界に彼らは派遣されていったわけ、2000年前の全世界っていうのは今の我々と世界観違いますから、全世界という感覚を持ってる人はほとんどいなかった時代に、イエス様は全世界に行って、はい、全世界に行ってこの福音を伝えなさい、はい、このトマスはですね、インドまで行ったっていうんですよね。だからあれ大乗仏教ができてきたのは、そのトマスの影響じゃないかと私は思うんだけどもいわゆるもう誰でも彼でもみんな救われるんだっていう、だけどね、イエス様のお弟子さんにダダイっていう人はね、ダダイという、それからバルトロマイってこの二人は、アルメニアに行ったって言われてるんですね。でアルメニアっていう国はキリスト教が伝わって世界で初めて最初に国教とした国なんだ、ローマ帝国よりも早かったんですね、紀元301年には国教になってるんですよ、アルメニアの。だからそれはね、ダダイとバルトロマイが行った、だから本当に弟子たちは文字通り全世界に伝えに行ってるわけです、この福音を。それでその弟子たちが伝えたものというのは何なのかというと、ここに20節に書いてるように、まあ20節をご一緒に読みますね。弟子たちいでてあまねく福音を述べ伝え、主もまた共に働き、伴うところの印を持って御言葉を加藤したまえ、はい、弟子たちは何を伝えたのかというと、御言葉を伝えたんです。御言葉というのは神の言葉、まあ我々が読んでいるこの聖書の中にある 聖書の中には神の言葉、まあもうちょっと言えばキリストの言葉、ね、オデーさんたちは3年半にわたってキリストと四六時中ともにいましたから、だからこのイエス・キリストの言葉、これをね持っていったわけですよ、全世界に。それでその結果として、それを信じて行う人々の上に神様は奇跡と印と不思議の印を与えた、つまり証を与えたわけですね。弟子たちが証を伝えたんじゃなくて、証はついてきたわけですね。だからあまねく福音を述べ伝え、主もまた共に働き、伴うところの印を持って弟子たちの語っていったキリストの御言葉を、言葉を、聖書の神の言葉を立証したわけですよ。証の上に信仰は立ってないって言うんです、その語った、彼らが証を語っていったんじゃなくて、キリストの言葉を語っていった、その言葉の上に立って行動した人々の上に証が伴ってきた、印が伴ってきたということですよね。ですから、私たちの上にも、日々の生活の上にも、まあ、お証しすごく重要だし、お証しを聞いていくことは本当に素晴らしい力になってますね。証しが証しを生むということはもちろんあるわけですけども、でもそこにあるのは神の言葉、キリストの言葉ですから、いろいろな状況の中に陥った時にも、私たちはこの自分の、まあ、それまでのしがらみから離れて神の言葉に従いうる、まあ、絶好の機会でもあるわけです。イエス様にしがみついて祈って、そしてですね、神の言葉を与えられていく、聖書の言葉を与えられていく、ここに、まあ、本当に重要なポイントがあるような気がしますね。一つご一緒にお祈りをして終わりにといたします。